ラジオ関西のプッシュ火曜日プッシュ、ここからは浜田雄太郎の兵庫ユニバ、今日どうもダメだな、唇の中4つぐらい口内炎とね、唇噛んでるな、すいません言い訳です。浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信をお届けしてまいりましょう。お笑い芸人浜田雄太郎さんを迎えして、月1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと共に勉強しようというコーナーです。月曜日にずっとねお送りをしていたんですが、今月4月からは火曜日の引っ越しということで、今日初めてでございます。浜田雄太郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
火曜日でございますが、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もうね、月も変わって、はい、ちょっとまあ心機一転頑張っていきますよ。そうですね、本当に、
はい、今日シャツおしゃれですね。プテラノドンとブレントザウルスとか恐竜のシャツですね、今日。
はい、あ、そうです、これあの、うん、差し入れでいただいたやつなんですけど、
格子模様がね、
いいですね。チェックにシルエットで恐竜のデザイン、
はい、もうあの恐竜着てるよって言われた時は最初わからないですけど、あ、俺恐竜着てんねんっていう。
おしゃれでございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ユニバーサル社会、改めてご説明しますと、年齢や性別、障害の有無、言語、文化などの違いに関わりなく、すべての皆さんが地域社会の一員として尊重される社会でございます。互いに支え合って一人一人が持てる力を発揮して活動することができる社会のこと、これがユニバーサル社会。盲目の漫談家の浜田さんは兵庫県の兵庫ユニバーサル大使でございます。はい、さあ、今日はね、聴覚、耳ですね、聴覚に障害がある方の社会参加についてお届けしてまいります。今日は兵庫県ユニバーサル推進課所属で兵庫県設置手話通訳者、設置手話通訳者、
あまりね
聞かない言葉なんですよね。
聞き馴染みがない言葉ですね。
はい、楠木恵子さんでございます。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
兵庫県の設置手話通訳者、
はい、
設置手話通訳者、
まず設置がなかなか難しい、
手話通訳の方って我々もご紹介するのよくあるんですが、はい、設置通訳者ってどういうことなんですか、これは。
ですね、あの手話通訳者の働き方って、まあ、あの依頼を受けて派遣をされるという形があるんですけど、この、 あの行政の、まあ、役所ですね、市役所、区役所、県庁とかそういったところにあのずっとこう固定でそこに勤めるという形で仕事をする通訳者のことを、まあ、設置通訳者と言います。
県の職員の方になるわけですか。
そうです。
でも普段はどんな仕事内容になるんですか。
普段って県庁の中での仕事ということですと、はい、まあ、一つはやっぱり手話通訳を行います。あの県の主催の会議とか、そういった時に手話が必要な聴覚障害者の方が来られたら、その時手話通訳を行います。
ということは、例えば今会見なんか割とどこの自治体も手話通訳の方横でやってらっしゃいますけど、ああいう場でも、
はい、それも今、はい、担当しております。
なるほど、これそういう言い方するんですね。
そうですね、初めて聞きましたけど、
これはじゃあどこの都道府県もこういう形でいらっしゃるってことですか。
そうですね、あの全部にいるかというと、やはりその、あの雇用される形態も違ったり、あるいはあのいるところいないところやっぱりあります、まだ。はい、
なるほど。だからどっちかというとこう市民の皆さんのところに出て行ってこうやるってことではなくって、県の方で何かやるとか必要な時にその方が、例えば楠木さんが行かれてとかっていう、
そうですね、
県主体で何かやる時っていう住民サービスというよりも、どっちかというとその、はい、人たちなんですね。
そういうことです。あのやっぱり地域の住民の方が直接来られる機会ってあんまりないんですよね、県庁は。はい、
そうなんですね。
そういった形で、
まあ、活動としてはまあそういうことをやっていらっしゃる。研修とかもしはるんですか。
そうなんです。
職員の方、
はい、あの兵庫県の職員の方々、主にまああの行政職もそうですけど、教職員の方とか医療の従事者の方とかに、まあ、聞こえない患者さんが来たらこんな風にとか、あるいは聞こえない子どもさんとかが来たらこんな風にっていう風な、あのお話をさせていただいてます。
あれ、あのユニバーサル推進課って県にはあるんですけど、そこの方はみんな手話ができるとかではないんですか。
あの全然そうではないんですが、今でもあの私入りましてからお昼休みが終わった5分間程度いただきまして、はい、少しずつ皆さんに手話を、はい、覚えていただいています。
浜さん、それいいですね。
いや、そういう研修あるんですね。
お昼休みに毎回5分って言ったら結構覚えられます、
ね、そうですね、
覚えられへん場合もあるかもしれない、
ま
あ、あ
の人によりますね、覚えられ
ない
この人物覚え悪いわね。
そりゃ 言われるのは嫌ですね。
そういうことがいるかどうか聞きませんけど。
あ、じゃあ手話で教えてもらいましょう。ラジオの皆さんにはお届けできないんですけど。
でもそれ見て僕ら分からへん
から。確かに。
まあでもそういう活動を普段なさっていて、はい、例えば今こうやって私たちはこう耳で聞いてお話ししてってやってますけど、こう耳がこう聞くことができない、聞こえないっていう視覚情報だけっていう方の場合は、その起こりうること、例えば、まあ、ハプニングもそうですし、まあ、いいことも悪いこともですけど、はい、どんなことがこうあるんですか、それは。
あのね、やっぱり一つはその私たちね、これ実は聴覚って自分の意思で止めることができないですよね。
蓋せん限りはね。
そうなんですね。
蓋してても
やっぱり
漏れますよね、
大丈夫、
うんうん、ということで、これは何でかというと、やはりね、その後ろから来る物音も情報として受け取って、うん、やっぱり自分の命を守るために、うん、まあ、常時働いてくれてるんですね。ということはやはりね、聞こえないということは非常に無防備な状態に置かれる、ということなんです、ですから、まあ、やっぱり一番あの危ない時っていうか困難な場面っていうのは、突発的な事故が起こったり、大きな災害が起こった時、非常に困難なあの場面になりますね。
こう耳の不自由な方、あるいはこう聞こえないっていう方っていうのは、どんなことが一番怖いと考えてらっしゃるんですか？
あの、一つはね、やっぱりそうやってその急なことが起こった時、もう一つはね、真っ暗になった時、もう見えないとか、で、例えばその阪神淡路大震災の時は、あれ早朝に起こりましたね、はい、でまだ暗くて、で本来あの例えばまあ避難してくださいっていう周りの人の声が聞こえたり、こう家がミシミシ言ってたりしても、それが聞こえないので、あの避難ができなくて、ずっと夜が明けるまでもう半壊の家の中でいたとか、あるいは避難所に行ってからも、大体は音声放送で何でも伝えられますよね。ですから、その誰かも耳の聞こえる人がバーッと走っていくので、急いでついて行ってみた、とにかく何かわからないけど行ってみた。そしたらお弁当を配ってるっていうのが分かったんだけど、自分の順番が来た時にはもうなくなってしまったとか、もうそういったふうに、こう本当は知らなくてはいけないことをなかなか知ることができない、つまりやっぱり耳の聞こえる人と同時に知ることが難しいということがあります、ね、
だからあれですね、やっぱどなたかがこう近くにいつも寄り添える形っていうのが一番理想なんでしょうね。
まあ、ですけどやっぱりね、あの、まあ、体は自由に動きますので、日頃こう暮らしている分には特に不便というのは、まあ、自分一人でやることには特に問題がないわけなんですね、だから困るのはやっぱりそうやって情報が得られない時、それからやはりもう一つはその聞こえないということで、声で会話をすることが難しいですので、やっぱりそういった意味での周りの人とのコミュニケーションの問題、この2つがやっぱり聞こえないということにとって一番大きな困難ということになってなります。
これあの浜田さんの場合はね、目が不自由でいらっしゃいますけど、はい、あの耳はこう聞こえるわけで、
はい、
こうどっちがかけてもっていうことは、
ね、いや、そうですね、確かに。いや、なんか僕そうですね、知り合いでなんかこう補聴器つけてはる方とかいますけど、はい、なんかどっちの方が嫌かみたいなことはお互いに言い合ったりするぐらいでそんななんか困ってる部分を垣間見たことはなかったですね。僕は耳聞こえへん方が絶対嫌や言って、向こうは目見えへん方が絶対嫌やみたいな、ただただお互いのことを罵り合うっていうのはやりますけど。
でもまあ、でもざくばらにそうやって話をすることによって我々は幸いこう見たり聞いたりができるわけですけど、そこの人たちがこう知るっていうきっかけにはそういう話ってなりますよね。
そうですね。
そうか、こういうことなんだ、あ、こういう不便さがあるんだ、こういう大変なことがあるんだっていうのは、そういう皆さんでまあ罵り合うって今おっしゃいましたけどそんなわちゃわちゃがあると、あ、そうなんやっていう感じることってたくさんあるんですよね。
そうです、そうです、やっぱりね、知るっていうこと大事ですよね、
耳の聞こえへん人からしたら、じゃあ小池さんの会見とかめちゃくちゃ助かってるわけですね、こうパネル持って、
あ、そうか、
やったりとか
して、そうです、ある意味だからそうやって見せるもの、
視覚的なもので、ね、
うん、そういった方法を工夫していただくっていうのが、
なんでそれを見えない僕が知ってるの
でも最近あれテレビなんかでも字幕好きが結構ありますね。確かに、バラエティでもね、別にあのいるんかと思うような字幕も出てますもんね。
だからやっぱあれは聴覚のね、あの不自由な方に配慮してっていうふうにはこうよく言われてますけども、まあでもこれはなかなか難しいし、我々もこう想像がつかないところもたくさんあるんだと思いますけれど、 じゃあそれどないやって対応していくんやってことはすごく難しいですよね。
うん、そうですね。でもやっぱり今おっしゃったようにこうお互いの障害のことをまずやっぱり知っていくっていうことも大事ですし、うん、今やっぱりその耳の聞こえない方ってあんまり外見からわからないんですね。はい、補聴器をつけて
見た目でわからない
から、そうなんです、うん、いらしたら、まあ、耳を見たらわかるかもしれませんが、髪の毛でねちょっと隠れてたりしたらわからないとか、あるいはねこの頃イヤホンをたくさん皆さんつけてらっしゃいますよね。
そう、社内でもね、もう昨日も仕事してるって言って声かけても何にも反応せへんとかって、お前いつも音楽聞いてんのかって後輩にちょっとムカッとしたことがありましたけど、
ワイヤレスイヤホンやから特にわから
ない。そうそう、そうなんですよね。
はいはいはい、それでね、で逆にだからその聞こえない方が実際に補聴器をつけてお話をするとイヤホンを取ってくださいって言われてしまって、いやこれは補聴器なんですよって、はい、お話をしたり。
これ補聴器いうのは、はい、そういう、まあ、全く聞こえない人にも何か聞こえるんですか？
いや、そこら辺が難しいところで、やっぱり補聴器つけても聞こえない方がいます、
は
い、そういう方は、ね、当然つけてないわけです
。そうですね、それも何つけても一緒、
わからないですね。
そうなんです、ますますわからないんです。
ほらかなり聞こえないけど、もう補聴器なら何とか多少聞こえると、
という方ももちろん、はい、おられます。
なるほどね。こうでもそういうふうになるとますますあれですね、まあ、災害、さっきの例がありましたけれど、やっぱり一人にしないようにするってい う,
そ う, いうことですね。
情報も含めてね、
はい、
どうやって伝えてあげるかとか、
そうですね、
いうことはすごく大事ですよね。う
ん、だからまあやっぱり音声で伝えるときには同じようにその書いたもの、まあ、小池さんの、ね、うんうん、会見じゃないですけど、同じように書いたものを同時に表示するとか、あるいは字幕、駅のテロップなんかをもっと活用できたら、うん、読んですぐ分かるっていうね、うん、ことがあります。
難しいな、でもそれって、うん、ごめんなさい、
やっぱ口内炎の影響がね。そうか、だからそういう災害の時はなんかそういうスマホとか持ってる人だったら通知が来たりとかもあるんでしょうね。
そうです、
ここでこういうなんかね、こうお弁当配ったりしてますよみたいなんとか、
今だからそういった面ですごくまあ技術的には発達してきています。うん、なのでスマートフォンをすごくやっぱり聞こえない人の生活っていうものをすごく変える品物のではあったわけなんですね。で今リアルタイムでお話ができますのでね、
そうそう、割とそうですね、
今ね。で映像でもお話ができるじゃないですか、LINE なんか使っても例えば映像で、だから手話でお互いに電話ができるというような時代にもなってきました。
そうそう、ズームなんかでもそれでできるわけだ、ね、映像見ながらで、
はいはいはい、
ズームでね、うん、あ、そうか、うん、なんか悪いこと言おうとしてる直前で固まってるみたいなこととかもあるんですよ、ズームが。そう、方言の違いとかってあるんですか、手話は。
あります、
あるんですか、
手話にまたあるんですか。
あるんです
か。あ、そうか、手話は単に音を変換したもの以外にもありますよね。
むしろその別の言語って思っていただいた方が、日本語を手の動きに変えてるのではなくて、もう初めから手話は手話としての単語から成り立っていますので、
ほんでもあれ各国全部ちゃうでしょ。
違うんです、
ね、これその一方で国際手話というのもありますよ。
あります。だから結局私たちがこう標準語で喋るっていうのと同じように、国際的なにいろんな人が集まった時なかなか手話が通じないの で、ね、まあ、統一した動きで伝えようよみたいな、はい、そういう国際手話というのも
その辺はその楽譜みたいなもんで万国共通、それ見れば最低限そこだけは維持できるっていう。
そうですね、
それを全世界に広めるという動きにはなってないんですかね、国際手話が。い
や、でもどうでしょうか。
でもそうなったら国際公用語になりますよ、千葉って、
うん、そうですね、それの方はなんか方向性としてはええんかなと思ったりするんです
けど、ね、でも私たちが例えばね、英語が、まあ、世界的に通じるということで、じゃあ皆さんやっぱり英語でしょうって言われたら、
あ、ね、新しく出てきた言葉とかって誰が手話の動きとか決めてるんですか。プロジェクションマッピングとか、それこそなんかアプリとか最近出てきたような言葉みたいなのって、
う
ん
う
ん、
そうですね、特に今ねコロナのことで本当におっしゃる通り新しい言葉が日々出てきてます、ね、
ソーシャルディスタンスとか、
そういうのって、あ、そうなんです、ソーシャルディスタンスも、うん、そういったのっていうのはやはりね、各地域からこんな風に表したらどうだろうっていうのをこう集めてですね、案を集めて決める場所って確定する場所っていうのがあるんです。
あとから決まったことを初めて接する人は知りませんよね。
そうです。
それどうやって知るんですか。
そういった場合はだから例えば知事会見なんかたくさん見る人のような場で通訳する、 する場合にいち早くそれをやっぱり取り入れて、あの指文字っていうのがあるんですけど、あいうえを全部表す、
そのまま言葉
を書いてる、指文字で表したり、はい、指文字で表してその手話を見せて、これの意味はこんなんだよというような、
初めて出てくる時なんかそういう、はい、二重に通訳するという、
そうですね、そういうことになって、
すいません知事、あの新しい手話決まったんで今日ちょっとソーシャルディスタンスいっぱい言ってもらっていいですかみたいな
それしかしその分だけちょっと暇かかりますよね。
そうなんです、
で指文字は言わなあかん、他新しい表現の、まあ、簡略化したやつはね、
そういうことです。 ですからやっぱり、まあ、書くものとか書いて説明したものみたいなのが同時に出てくれると、
なるほど、
非常にこう伝わりやすくなる、
ね、これが参考、これ参考、こういうことなんですよという、 こう指示もできるしっていうことですね。
そうです、パワーポイントの画面で、ね、一緒に映るとか、そういうこと
です
ね。
これでも例えばそのさっき一部ありましたけれど、耳が聞こえない方とコミュニケーションを取る場合っていうのは、まあ、いろんな今機器はありますけど、やっぱ手話が一番いい方法と考えていいんですか？
あの耳の聞こえない方がね、全部手話を使ってるとかというとそうではないんです。
どのくらいなんですかそれって
。あの、ね、あのまあ、生まれつきやはり重度の聴覚障害で、あの音声でつまり耳から日本語を身につけることができなかった方っていうのは、はいはいはい、どうしてもやっぱり手話の方が便利ということで、はいはい、生活に使う言語になっています、
はいはい、
でけれどもね、やっぱりあの大きくなってきた時にやっぱりはっきり聞こえない、で手話の単語を使った方が見てわかるから便利だということで、手話を後から身につけて使っておられる方もいますし、はい、またはその補聴器がすごくよく聞こえて、音声だけでも生活できると、本当に一人一人あのすごくコミュニケーション法は違います。
そう、手話以外の方法って今どんなものがあるんですか、
ね、そうですね、やっぱりあの基本的には耳の聞こえない方っていうのは見るっていうことがすごく大事ですので、はい、うん、あの例えば、まあ、一番簡単なのは口の形をやっぱり見て、
でも今マスクでできないじゃん。
そうなんです、
ああ それで今ちょっと困ってあるんですよ。
そうなんです、
ああでも最近マスク外して手話通訳の方やってる見せてる場合ありますよね。
そうですね、
あれはもちろん見せた方が分かりやすい、
そういうことです。
手話でやるけども、と同時に唇の動きなんかも一緒に見てること、
そういうことですね。
でも普段は難しいですね今。
そうなんです、だから今あの聞こえない方々がコミュニケーションに本当に困っておられます。そう、
純粋に手話だけにはやっぱり半分ぐらいの効果しかないですか。
いや手話でね、もちろんあの伝えられるんですけれども、あの皆さんが手話されるわけじゃないじゃないですか、なので手話通訳者が毎日ついて歩いてるわけでもないので、自分で生活する上でお店の人とちょっと喋ったりとか、そういった時にな
かなか口の動きで判断する、
本当だったら、本当だったら表情を見て口の形を見て、そして少し聞こえてくる音と合わせながら、そんなこと言ってるんだろうってなるん
ですね。難しいですね今。
そうですね、すごい大変
ね、
こうあまり時間がなくなってきてるんですけど、はい、私たちこういう今世の中、まあ、コロナもありますけれど、こういう状況の中で、社会の中で我々がこうできること、本当にユニバーサルの社会にしていくために大事なことっていうのは、もしこう聞かれてる方にこういうふうにしてもらったら、あの理解もしてもらえるし、分かりやすくなりますよっていうものがぜひあれば伺いたいんですけど。
そうですね、あのまず先ほど言いましたように、やっぱり外見から分かりませんので、うん、皆さんなんかあまり耳の聞こえない人って周りにいないんだろうって思ってらっしゃると思うんですけど、でも一緒に電車に乗っているし、仕事にも通っているし、一緒にこの社会の中で生活しているので、まず聞こえない人いるっていうことを思っていただく、認識していただくっていうのが一番この社会を変えるのにきっかけになるかなと。でもし聞こえない方に会われたら、先ほど言いましたように少し、まあ、こうやって感染予防アクリルパネルとかがあってできる場合は、ちょっと口元を見せてお話をしてくださるとか、あるいはメモに書いて渡すとか、
なるほど、
見てわかる方法を工夫していただく、そういうことで社会参加しやすくなるのかなと思います。
これ浜田さん、あの目の不自由な方もね、
はい、
杖を持ってる方ばっかりじゃないですし、
はい、
こういろんなこう視覚的な、ね、ハンディ背負ってる方、全盲の方もいればちょっと見える方とか、
はいはい、
あの視野狭窄の方とかいろんな方がいらっしゃるので、そういう想像力って我々持たないとやっぱりダメだってことでしょうね。
ああそうですね、確かにそうか、まあ、でも僕の場合ね、耳の聞こえない人に点字でメモを渡してもわからないと思うのでどうしようかなっていうのは困りますけど。
そうですね、
だからもうほんまいろいろいますから ね、
そうですね、
目見えてるけどちょっと目悪いだけで、あえて白杖を持ってる人とかもいますからね。
いらっしゃいます、
はい、周りに知ってもらうとか、
そうですね、
そういう意味で。
そうか、そう考えると本当耳の不自由な方の場合はそれを知らしめる方法が本当に限られてるから、 そのさらにハードルとしてはこう高くなるので、我々がそういう方がいらっしゃるってどっかで頭の隅に思って行動するだけで随分違ってくる、
はい、そういうことですね。
あ、山崎さん難しいですね、本当、ね、難しいって言ってたら何も進まないです、それを一方私たちは想像力をしっかり持っていくということですね、そこはね。
もう今日今からそのように思っていただければ、ね、
はいはい、皆さんもぜひきっかけにしていただければと思っています、はい、さあこのコーナー皆さんの感想、それから浜田さんへの質問メッセージも募集しております。宛先は push@jocr.jp push@jocr.jp またははがき郵便番号 650-8580 ラジオ関西月曜プッシュの係までお寄せください。あ、ごめんなさい、火曜プッシュ、ごめんなさい、また癖残ってるラジオ関西
ちょっと口内炎の影響があ
のね、さっきね、まあいいわ唇まあ噛んでね、火曜プッシュの係でございます、お寄せください今日全部それやあかんか。さて、今月のお菓子でございます。毎月障害がある方が作ったお菓子などを紹介していますが、今回は銀馬車かぼちゃのカップケーキということで、浜田さん、それから楠木さんにも、はい、山崎さんのところにも置いてますので、はい、ぜひ召し上がってください。そうなんです
よ、これね、あの聴覚は自分でこう止められないっておっしゃってましたけど、はい、嗅覚も止められへんやなっていうものすごいいい匂いがずっとしてる、
ね、
いい香り
漂ってますね、
はい、山崎さん一口で食べるのやめてください、ね、いやいや作ってらっしゃるのは姫路市にあります多機能型事業所みんなの家、日本遺産銀の馬車道鉱石の道にちなんで、その近郊で採れた白いかぼちゃを銀鉱石に見立てて名付けられたお菓子、まあ、ならではですね。中播磨の障害者福祉施設で作る商品を対象にした羽畑受産品コンクールで金賞受賞のお菓子でございます。山崎さんがうなずきながらいただいております一番の特徴はそのみずみずしさです。蒸し上げた柔らかなかぼちゃをペーストしたものを生地に練り込んでいまして、アクセントに銀鉱石そのまま入れるわけにいきませんから、
それは無理ですね、
はい、銀鉱石をイメージしたホワイトチョコレート、ホワイトチョコローストしたかぼちゃをトッピングしております。これがあの上に乗っかっている部分です、食感の違いお分かりいただけますでしょうか、材料ですけれども兵庫県産の小麦粉、純国産鶏の桜ともみじの卵を使っています。これいい卵ですよ。みんなの家では地産地消で誰もが安心、いや浜田さん早い、人も全部
い
っちゃった、
はい、行きました、美味しい、
なんか飲み物差し上げてください、
いや全然大丈夫です大丈夫です、
誰もが安心して食べてもらえる商品作りをこのみんなの家では目指しております。で今日ね、実はみんなの家からカップケーキたくさん送っていただいたと同時に、利用者の方が描いた浜田さんの似顔絵も届いております。はい、どうぞ。
いや分からへん、分からないですって
これ可愛らしい、
これね、あのまあ言ったら写実的では全くないんですけども、はい、もう輪郭とか何やらイメージがですね、う
ん、似てるんです
よ、そっくりですね、
あのね、面長と、ね、あの髪型割と角刈りこれちょっと違うんですけど、でもね、
まあ、なんかイメージがなんとな
く目鼻立ちとかがすごく特徴を捉えてて、
はい、角刈りなんですね、ミルクボーイさんと勘違いしますね、
いやでもね、目鼻立ち似てますよ本当に、
ね、雰囲気がなんかちょっとね、
いい感じに書いていただいてるんですね、
完全にデフォルメされてるんですけどね、
あそうちょっと本のね、上下のこうジャケットとこうパンツ履いてらしてね、
はい、
でケーキを紹介しますって吹き出しがあって浜田さんが喋ってるっていう、はい、そういうイラストでございまして
、ね、最初も林さんがこれどうでしょうってちょっと1年経って意地悪になってきたん
だろうちゃう
ちゃうかっこいい絵ですね、
浜田さん映ってきた冗談です、このみんなの家のカップケーキですが、1個税込み250円です。お問い合わせは多機能型事業所みんなの家、電話番号 079-224-1180 079-224-1180 番でございます。ファックス番号は 079-224-1180 同じ番号です、 079-224-1180 電話またはファックス、こちらの番号までお問い合わせください。浜田さん、今日お話聞かれていかがでしたか。
はい、いやもう手話もね、その方言とか新しい言葉が決まっていくとか、うん、全然知らないことがいっぱいあったんで、なんか興味深かったですね。
そうですね、
僕もなんか手話覚えなあかんな、
簡単に覚えられるものをせっかくだから一つなんか
あ、なんかありますかね、
何がいいでしょうね、
何がいいでしょう、
美味しかったにしましょう、
美味しかった、
あ、美味しかった、美味しかったは手のひらをですね、
はい、
ちょっとこうあのほっぺた左、あ、右利きの方はこう左ほっぺたから、はい、顎の下回ってこうスルーっとなぜる、あ、これは昔、
これ美味しかったんですか、
これ昔ね、美味しいところはよだれが垂れますよね、
あ、そ
のよだれをこうすっと拭き取る動作というのから、まあ、美味しかったというのが出ています、
これ友達ですか、
これは日本語の、あの美味しいです。
左利きの方は右の方を
受けたらずっと左
言ってもいいわけですね。美味しかったってこれ言ったら分かっていただけるので、ね、あ、勉強になりました。
これはちょっと5分で結構覚えられそうですね。
この職員の皆さんもぜひ頑張ってください。はい、ということで今日の浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信、兵庫県ユニバーサル推進課所属で兵庫県設置通訳者の楠木恵子さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回火曜プッシュでございます。5月18日火曜日に浜田さんにお越しいただいて再び兵庫ユニバーサル通信をお届けしてまいります。はい、ということで浜田さんも今週ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。